はようございます。では蒼天礼拝を始めます。主と共に歩むを賛美しましょう。ラララララララララ3、はい。主と共に歩む、その楽しさよ。主のを踏みたまいし、御跡をたどる。一足、主にすがりて、絶えず、我は進ま。アーメン。お祈りします。愛する天のお父様、新しい朝をありがとうございます。今日もあなたの御声を私たちに聞かせてください。私たちの霊の目を開き、あなたの御言葉のうちにある苦しいことに目を留めることができますように導いてください。聖霊様にこの時間をすべてお委ねして、イエス様の御名によって祈ります。アーメン。本日のディボーション箇所は、ヨハネの福音書11章45節から57節を拝読させていただきます。そこでマリアのところに来ていて、イエスがなさったことを見た多くのユダヤ人がイエスを信じた。しかしそのうちの幾人かはパリサイ人たちのところへ行ってイエスのなさったことを告げた。そこで祭司長とパリサイ人たちは議会を召集していった。我々は何をしているのか。あの人が多くの印を行っているというのに。もしあの人をこのまま放っておくなら、すべての人があの人を信じるようになる。そうなるとローマ人がやってきて、我々の土地も国民も奪い取ることになる。しかし彼らのうちの一人で、その年の大祭司であったカヤッパが彼らに言った。あなた方は全然何も分かっていない。一人の人が民の代わりに死んで国民全体が滅びない方があなた方にとって得策だということを考えに入れていない。ところでこのことは彼が自分から言ったのではなくて、その年の大祭司であったので、イエスが国民のために死のうとしておられること、またただ国民のためだけでなく、散らされている神の子たちを一つに集めるためにも死のうとしておられることを予言したのである。そこで彼らはその日からイエスを殺すための計画を立てた。そのためにイエスはもはやユダヤ人たちの間を公然と歩くことをしないで、そこから荒野に近い地方に去り、エフライムという町に入り、弟子たちと共にそこに滞在された。さて、ユダヤ人の杉越の祭りが間近であった。多くの人々が身を清めるために、杉越の祭りの前に田舎からエルサレムに登ってきた。彼らはイエスを探し、宮の中に立って互いに言った。あなた方はどう思いますか？あの方は祭りに来られることはないでしょうか？さて、祭司長、パリサイ人たちはイエスを捕らえるために、イエスがどこにいるかを知っている者は届け出なければならないという命令を出していた。アーメン。はい、内容をまとめます。多くのユダヤ人がイエスを信じたことで、祭司長とパリサイ人たちは議会を召集し、イエス様を殺す計画を立てました。そこで大祭司カヤパはイエス様が国民のために死のうとしておられることを予言しました。またイエス様はユダヤ人たちの間を公然と歩むことをしなくなりました。ではしばらくの間、主からの示しをいただくために黙想して祈りましょう。はい、では分かち合いを始めましょう。準備のできた方からお願いします。
はい、私は47節48節のところで、祭司長たちパリサイ人たちの議会の姿を見て、ここで自分たちの持っているものを奪い取られたくない 失いたくないというところに完全に集中して、イエス様が本当に神の子キリストであるのかどうかはもう忘れて、民がどうしたら救われるかなどはもうもはやフォーカスから外れて、私たちが持っているこれを奪い取られるのではないかということばかり考える姿に目が止まりました。自己中心的な思い、自分が持っているものを手放したくないという思いを捨てないと人間はこれほど堕落するんだなということを示されています。以上です。
はい。私は50節から52節のところで、この大祭司カヤパが本当に自分の利益というか、そういうことを求めて発した言葉もイエス様を的確に予言する予言の言葉となったと、こうヨハネが記しているのを見て、ここから本当にこう神様というのは私たちが思っている以上に私たちに与えられた地位に対して、その働きに対してとっても真実なお方だなと思いました。カヤパ自身がどうであったかにかかわらず、カヤパが大祭司であったゆえに、本当にこの言葉が予言となったというか、本当にこの言葉が実現していくというのを見たときに、本当に神様の不思議というか、またその真実さの、ものすごい真実さを非常に感じています。以上です。
私は53節からの内容で、イエス様がこのラザロを蘇らせた御業を行ってから、このユダヤ人たち、祭司たち、律法学者たちがイエスを殺す計画を立て始めたというところで、やはり主の御業というのは迫害を起こす、そのようなきっかけになることを教えられました。ここでイエス様がこの迫害、このイエス様が殺す計画が立て始められてから、大胆にすぐにユダヤ人たちの前を公然に歩くのではなくて、エフライムという町に入り、弟子たちと共にそこに滞在される。そのような姿からは、やはり死の時が来るまでは、身を潜めて、知恵を持ってその働きを進められたということも教えられました。以上です。
はい。私は、まず、52節に目が止まりました。国民のためだけでなく、散らされている神の子たちを一つに集めるということで、肉的にイスラエルを救うというだけではなくて、本当に霊的に全ての異邦人というか、異邦人も含めた、その中に選ばれている、神様の子供たちを集めるために、主が死なれたという、この本当に先の予言のことも、ここで、霊的なことも書かれているなということを思いました。また、50節、51節で、本当に大祭司はもうイエス様にここでは敵対しているような状況だったんですけれども、主がその敵であるような人々の中でも真実な働きというか、その必ず御心がなされるということを、その敵を通しても語られる、そのようなお方であることを思わされました。以上です。
では、もう少し深く黙想していきましょう。神様はどのようなお方でしょうか。また自分に何を語っているでしょうか。しばらく黙想しましょう。はい、それでは分かち合いを始めたいと思います。準備のできた方からお願いします。
はい。私は、45節から48節、そして後半の53から57節を通して、罪と避けるべき行動ですけども、自己中心的思いを捨てなければいけないということを教えられました。イエス様がラサロを蘇らせたというこの奇跡について、パリサイ人たちは聞いたと書いてあって、でもそれを聞いた後に、神の民のリーダー会である議会、ユダヤ人の議会、サンヘドリン議会で、この方がメシアであるかどうかを話し合って、イエス様を信じるべきかどうかを 話し合わなければいけないのに、そしてイエス様を信じるべきなのに、そこで自分たちの権力を失わないかという心配ばっかりをしていました。そして後半でその思いがさらに進んでイエス様を捕らえて殺そうとしていることを見ることができました。本当に自己中心的な思考は人をこのように罪に導くんだなということを教えられています。また49から52節のところで教えられたことですけど、神様はいろんな人を通して語られるんだということを教えられました。ですので神様が何を語られるか耳を傾けないといけないんだなということを思いました。以上です。
はい、私は48節のところで、避けるべき行動として自分本位、また自分の利益を求めて、心が求めているとき、本当に主の御心を見失ってしまうんだということを教えられました。御言葉を悟ることができなくなって、また怒っている神の御業に恐れるようになる、こう自分自身の地位が自分自身の思うようにいかないという、まあ、そういう恐れが生じていくだなと思いました。はい。それから49節から50節のところで、ここに私は罪について教えられたんですけれども、まあ、自分の地位や名誉を守るために人を殺すこと、またそれが結果的に神をさえ殺した出来事になっていったと思うんですけれども、本当にここに罪の本質というか、本当に罪がよく表されているなと思いました。この罪によって、これが本当にこうイエス様が十字架にかかられた、イエス様を十字架につけた罪が本当にここに記されているなということ、そしてこれが私たちのうちにも本当に根強くあるものだなということを教えられました。はい、以上です。
はい、私は、まあ、先ほども試合にあったんですけれども、48節を通して避けるべき行動を教えていただきました。自分の利害関係やその損得、肉の思いに、縛られると神の国を大きく妨げてしまう、そのような、言動態度は避けるべきだと教えられました。イエス様の御業について話を聞いたパリサイ人たちは、まあ、自分たちの民族がイエスをこう信じていくことでローマから完全に敵とみなされて、まあ、全て奪われてしまうだろうと、まあ、このような利害関係で、まあ、頭がいっぱいになり、まあ、最終的にイエスを殺すということになったんですけども、このようにこの私たちも肉の思いに何か囚われるならば、神様の国から大きく反することをしてしまうんだなということを教えられています。です。
はい、それでは適応のためにしばらく黙想していきたいと思います。それでは適応の分かち合いをしたいと思います。準備のできた方からお願いします。
はい、私は今日のディボーションとして、自我が強く生きれば生きるほどイエス様が見えなくなることを示されています。自分に死ねばイエス様が本当に見えて、また御心が何かが分かるようになるんだなということも示されています。今日今いろいろなことで主の御心導きが何かを祈っていることがあるんですけども、その御心を明確に悟るためには、自我に死ななければいけないんだなということを思いました。以上です。
はい、私は自分の利益を求めないというところで、今人が集まる場所を探しているんですけれども、本当にこう自分自身のうちに一切を委ねている、まあ、そういう気持ちがあるんですけれども、まあ、見方に少し偏りがあったかな、探し方に偏りがあったかなということに気づかせていただいて、まあ、自分自身が気づかないところで、あ、これと思っている、まあ、そういった中から探していることを示されて、まあ、少し探し方を変えてみようと思いました。そしてもう一つは、その あなた方は全然何も分かっていないというこの言葉が今とても心に留まっていて、あ、本当に私自身も本当に何も分かっていないというふうに神様から言われないように、本当に深い真理を聖霊様によって悟っていきたいなと思わされています。以上です。
はい、私も自分の利害関係とか自分の思いによって神様の深い御心、神様の摂理を悟れない、そのような愚かな事態にならないように気をつけようと思いました。まあ、今こうなかなかこの福音の前進が滞っている場所、私自身もどのようにしたらいいかわからない状態にいたんですけども、もう一度自分自身を点検して、自分自身の肉の思いなどによって動こうとしていることはないかを探っていき、そのようなものを食い改めていきたいと思いました。シンプルに福音のためだけにという、そのような優先順位を持って今日も歩んでいきたいと思います。以上です。
はい、では一言お祈りします。愛する天のお父様、今日も私たちに必要な御言葉を与えてくださって感謝いたします。人間的な思いではなくて、神の御心をよく見極め理解することができますように、私たちを導いてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。